皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス AC です。2026年6月15日のマスドット AC カテゴリから注目の論文7本をお届けします。1本目はダン・チェン・ルーさんとジアウェン・シャンさんとユー・ワンさんによるファーザーリザルツオンモノミアルアイディールズオブプロジェクティブディメンション1遮影次元1の単行イデアルに関するさらなる結果です。この論文では遮影次元が1である単行イデアルについてその性質や新しい特徴付けを詳しく研究しています。特に最小性制限の並び方と自由分解の間に組み合わせ論的なつながりがあることを突き止めたのが面白いですね。具体的には性制限をうまく並べた時に次々と作られるコロンイデアルが全て単項式一つで生成されるという条件が遮影次元が1であることと同値であることを証明しました。さらに単一の次数で生成される場合に線形関係を持つことや線形分解を持つこと、そして線形相を持つことが全て同値であることも示しています。驚いたのは枚方自由な単項イデアルで線形分解を持つならそのべき乗も全て線形相を持つという発見です。またこうした性質の良いイデアルを分類しタイプ2のものはキノホ変イデアルになることを明らかにしました。最後にはヒルベルト・バーチの補題を複雑な代数的手法を使わずにグラフ理論の木や葉の順序を用いて純粋に組み合わせ論的に証明し直しています。行列の行列式と性制限の関係を視覚的に整理して本質的な構造をあぶり出したアプローチには執念のようなものを感じます。2本目はシュバムジャ・イスワルさんとトニー・ジェイプテンプラカルさんによる A ゲネラリザチオン・オブ・ア・テオアム・オブ・中島ランド・ウェアーストン中島ランド・ウェバーストロングの定理の一般化です。この論文ではモジュラー普遍感に関する定理をより広い代数的な視点から一般化しています。もともとの定理では有限体上の一般線形群の有限部分群がトランスベクションつまり線段変換だけで構成されているときその普遍感が多項式感になることが知られていました。著者たちはこの性質がデデキント聖域というより一般的な設定でも成り立つのかを追求しています。具体的にはまず体の場合に普遍感が多項式感であることを確認し次に離散評価感へと拡張して普遍感が正則であることを導き出しています。そして最終的に任意の同時素イデアルでの局所化が正則であることを示すことでデデキント聖域全体への一般化を成し遂げました。特に群が初等アーベル P 群であることや特定の部分群と共約であることを導き出すための整数論的な補題の使い方が非常に巧みです。単に定理を広げるだけでなく群の構造と聖域の下方部分群との関係を丁寧に紐解いていく構成に強い説得力を感じました。結果として有限体という限定的な世界からデデキント聖域という広い世界へこの美しい性質を拡張することに成功した論文です。3本目はマフディ・アン・バルロ・エイさんによる NQ アイディールズ・アンスファイNQ アイディールズオブコッムタチベリングス可感感における NI であるとファイ NI であるです。この論文では可感感論という分野で NI であるとファイ NI であるという2つの新しい概念を提案しています。もともとある素イデアルや一次イデアルさらには最近注目されている吸収的イデアルといったバラバラに存在していた概念を一つの枠組みでまとめたいという著者の強い意欲が伝わってきますね。具体的には2つのイデアルの関係性に基づいて定義されており、さらにファイという関数を導入することで条件をより柔軟に調整できるファイ NI イデアルへと拡張しています。研究の結果あるイデアルが自分を適切に含むすべてのイデアルに対して NI イデアルであればそれは吸収的一次イデアルになるという非常に綺麗な結びつきが示されました。また、 局所化という操作を行ってもこの性質が持たれることや、家群のイデアル化という構造においても整合性が持たれることが証明されています。抽象的な定義から始めて最終的に構造の普遍性まで導き出す構成に非常に心地よい論理の流れを感じます。4本目はフシヤングヤンさんによるハイアーシジーギーバンドルズ&ザアイゼンバットフネケウルリヒコンジェクチャー、コージシジジー則とアイゼンバットフネケウルリヒ予想です。この論文では多項式間における同時イデアルの分解能、特に部分的に線形な性質を持つケースについて深く掘り下げています。中心となるのはアイゼンバットフネケウルリヒ予想で、これはある条件を満たすイデアルの十分高い類乗が極大イデアルの類乗と一致するという非常に大胆な予測です。著者はここで古典的なグリーン・ラザルスフェルドのシジジー則を一般化したコージシジジー則という概念を導入しました。相互ホモロジーを使ってイデアルの複雑さを制御しようとするアプローチには非常に緻密な計算への情熱が感じられます。結果としてこの予想の少し弱いバージョンを証明し、類乗が一致するための有効な境界を導き出しました。さらにカステヌ・オーボマンフォード生息性の新しい条件も提示しています。特に工事曲線の接線多様体などを用いてこの境界が最適であることを示した点には、理論的な美しさだけでなく具体例で裏付けるという実直な姿勢が現れています。5本目はマスドット AG からのクロス投稿で、クリスティーヌ・バーケシュさん、ダニエル・アーマンさん、デビッド・ファベロさんによるノンシンプリシャルトーリック・ナルステレンサッツ&スタッキー GKZ セオリー、非単体トーリックヌルステレンサッツとスタック的 GKZ 理論です。この論文は非単体トーリック多様体において従来のコックス間を用いた対応関係がうまくいかないという問題に取り組んでいます。通常単体的なケースでは閉部分多様体とコックス間の根気同時イデアルの間に1対1の対応がありますが、非単体的な場合は多様体が幾何学的小にならなくなるためこの対応が崩れてしまいます。そこで著者たちは旧カルティエ級数のみからなる旧カルティエコックス間という新しい概念を導入しました。これにより任意の反射影トーリック多様体において閉部分多様体と根気同時イデアルの1対1の対応を復活させることに成功しています。さらにこの理論をスタックの言葉で発展させており、旧カルティエスタックというトーリックドリーニュマンフォードスタックを構築しました。また古典的な GKZ 理論では関数的な対応が失われてしまう問題がありましたが、コーンごとに修正されたスタックを定義することでこの関数性を回復させています。代数的な構造を工夫することで幾何学的な不整合を鮮やかに解消していく流れには非常に心地よい納得感があります。6本目はマスドット CO からのクロス投稿で、スペンサー・バックマンさん、メイサン・チュンさん、ミハウ・ラソンさん、リュウガクさん、マテウシュ・ミハレクさんによるザ・グローブナー・バージョン・オブ・ホワイトズ・コンジェクチャー・イズ・フォルス、ホワイトの予想のグローブナー版は偽であるです。この論文ではマトロイドの規定多面体のトーリックイデアルが常に二次的なグローブナー規定を持つかという強い予想に挑み、それが間違いであることを証明しました。具体的にはパノマトロイドという例を挙げて二次的なグローブナー規定が存在しないことを示しています。面白いのがその証明の手法です。まずグローブナー規定の存在問題を生息でユニモジュラーかつフラグであるという条件を満たす三角形分割の存在問題へと置き換えました。そしてこの幾何学的な条件を論理式に変換し、SMT ソルバーという計算機を用いて条件を満たす解が存在しないことを形式的に証明したのです。数学的な証明にコンピュータによる充足可能性判定を組み合わせて予想を打ち砕くというアプローチには現代的な力強さを感じます。さらにこの手法を他のマトロイドにも適用し、 ダイアディックマトロイドとの関連性という新しい視点も提示しています。最後はマス RA からのクロス投稿で、ヘルベックさん、パトリック・ルンドストロームさん、ヨハン・オイネルトさん、ヨハン・リヒターさんによるヒルベルトズ・ベーシス・テオアム・フォー・ポアソン・オレ・エクステンションズ、ポアソン・オレ拡張に対するヒルベルトの規定定理です。この論文では可感代数における超重要定理であるヒルベルトの規定定理をポアソン代数という枠組みに持ち込んで考えています。具体的にはポアソン理想が有限生成であるというポアソンネーター性という性質がポアソンオレ拡張という操作によっても維持されるかどうかを検証しています。著者たちはポアソン導出と通常の導出を組み合わせたポアソン体という概念を導入し、多項式の最高次係数を分析することで理想の照射条件が成り立つことを証明しました。その結果、元の代数がポアソンネーター性を持っていれば、その拡張先やさらにそれを繰り返した反復拡張においても同様の性質が保持されることを明らかにしています。特に面白いと感じたのは、通常のネーター性とポアソンネーター性が全く別物であるとはっきり示した点です。通常の意味ではネーターではないけれど、ポアソン代数としてはネーターであるという不思議な例を提示しており、ポアソン構造が持つ独自の制御力が代数的な構造を支えている様子が伝わってきます。さてさて、今日は可感感や不変感、単行イデアルからグロブナー規定、さらには指示時速やトーリック多様体まで、非常に深みのあるエキサイティングなトピックを駆け巡りました。数学の構造が織りなす美しさを感じられた、とても贅沢な時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。